改めて夜のご挨拶をいたしましょう。皆様こんばんは。
こんばんは。
いつも私たち伝道者のため、また教会のために覚えてお祈りくださり、心から感謝いたします。私が携わっております子ども食堂の働きも5月から始められて、次の土曜日で4回目になります。皆様の献金また献品、お祈りによってこの活動が支えられております。地域の子どもたち、必要な方々にこの働きが届きますように覚えてお祈りくださり、またチラシなども用いていただければと思います。この8月は夏休みスペシャルということで、メニューもですね、夏の屋台をイメージ、祭りの屋台をイメージした、そういうメニューを次の土曜日は用意しまして、そして制作物も楽しいものを考えております。ぜひ夏休みの子どもたち、小学生ぐらいが一番楽しめるかなというふうに思いますけれども、そういった方がいましたらぜひ連れてきていただいて、一緒に楽しい時間を過ごしていただければと思います。またお祈りくださると感謝であります。また次の日曜日からは学生会と、そして青年会の担当を私はしておりますけれども、キャンプがありますので、安全が守られ、そして恵みあふれるキャンプとなりますように覚えて祈ってくださると感謝であります。早速聖書を開いてまいりたいと思います。今晩開きます聖書箇所はエレミヤ書の31章1節から4節までになります。エレミヤ書31章、旧約聖書の1098ページです。旧約聖書1098ページ、エレミヤ書31章1節からお読みいたします。主はこう言われる。その時、私はイスラエルの全部族の神となり、彼らは私の民となる。主はこう言われる。剣を逃れて生き残った民は、荒野で恵みを得た。イスラエルが安息を求めた時、主は遠くから彼に現れた。私は限りなき愛を持ってあなたを愛している。それゆえ私は絶えずあなたに真実を尽くしてきた。イスラエルの乙女よ、再び私はあなたを立てる。あなたは立てられる。あなたは再び鼓を持って身を飾り、出て行って喜び楽しむ者と共に踊る。アメン。今日の聖書箇所はエレミヤ書の中に書かれていますリバイバル回復のその記事であります。ですがエレミヤ書全体を通してみますならば、今エゼキエル書を学んでいますけれども、エゼキエルとエレミヤは同じ時代にその預言者として活動したそういう人物であります。エゼキエルはバビロンで、そしてエレミヤはエルサレムで活動しましたけれども、その内容というのは、この南ユダ王国、エルサレムを含むその南ユダ王国に偶像礼拝が蔓延し、そのために罪を犯し悔い改めをせず、そのことのためにバビロンに戦いで敗れ、捕囚に遭う、裁きに遭うということが主な内容として語られている、そういう場所になります。ですからエレミヤはその預言の内容がきっとつらいものであったのでしょう。彼は涙の預言者というふうに言われています。ですがそのように裁きの預言、そのことを語りながらもですけれども、その中の後半部分には神様はエルサレムに、イスラエルに対して回復を約束されているリバイバルの内容が書かれています。今日はこの一節ずつ見ていきたいと思いますけれども、もう一度31章の一節、見ていきたいと思います。主は言われる。その時私はイスラエルの全部族の神となり、彼らは私の民となる。その時、私はというふうに神様の言葉が書かれています。歴史的に言うならば、それはこの前の部分にもと文脈としてはつながっているわけですけれども、このバビロン捕囚に遭わなくて残ることができた民たち、またはペルシャによって解放されたその人たちが集まってくるとき、そういったことを経て神様がもう一度崇められるようになるという、そういったことが言えると思います。私は彼らのイスラエルの神となり、彼らは私の民となると言われました。では今日のイスラエル情勢はどうでしょうか。彼らこそ本当に神様の民だと声高らかに自他ともに言うことができるかと言いますと、残念ながらなかなかそういうことはできないほどの厳しい情勢の中にイスラエルはあります。だからこそこの言葉がなるように、そしてイエス様がイスラエルの平和のために祈れと言われたように、私たちクリスチャンはイスラエルのために、エルサレムのために引き続き祈っていきたいと、そのように思います。聖書の内容に入っていきますけれども、この31章の一節は本当に素晴らしい神様の言葉であります。もし牧師として祈っている中で神様から主はこう言われる、その時私は日本の神となり、日本人は私の民となると、もし言われたならば私はどう思うかだろうかと想像をしました。きっとそう語られたならば私はもう大興奮し、そして大喜びすると、そう思います。 私のたちの国であるこの日本の国のリバイバルが語られているときに、私はそれを聞きながらも冷めている、また興奮しないようなクリスチャンにはなりたくないなというふうに思わされています。リバイバルが語られているならば、そのことに胸を躍らせたい、リバイバルのために働くということがあるならば、それに率先して協力したい、そういった思いを持ち続けるものでありたいと、そういうふうに思わされました。神様はそのように、神様この時が来たならば、私はこの民は私の民となり、あなた方は私の神となるという、民となるという、そのようなリバイバルが語られています。この全民、国として民として語られているわけですけれども、国も国民も一人一人個人個人が集まって形成されていきます。先週の7月3日の第二礼拝で私がメッセージをさせていただいたときには、私が小中学生のときにいじめにあっていたその頃のことをお話しさせていただきました。私はいつも仲間外れに されていたので、クラスで班を作るときには班に入れてもらえなかったり、グループを作るときには入れてもらえなかったりしたので、学校の先生が、そのクラスの担任がですね、今日はクラスのみんなでこういうことをしましょうと、みんなという言葉を使ったときに、どうせ自分は仲間外れにされるんだという、だから自分はみんなには含まれていないんだと、そんなイメージが、意識がありました。ですから、国民はとか国民はとかみんなとか全員でとかって言った時には、私には何かこう反発するような心があって、自分はそこには含まれていない、自分はみんなの中には入れてもらえないんだ、そんな気持ちがありました。では神様はどうでしょうか。国民というか国民と、そういう大きな規模の話をしておりますけれども、神様はそのように一人一人をまとめて、そういうふうに大雑把に区切っているお方ではなくて、神様は一人一人を大切にしてくださる、そういうお方であります。と言いますのも、イエス様は一人の羊を迷った一匹の迷った羊を探して連れ戻すために99匹を置いて探しに行くようなお方であります。ですから今日の御言葉は、国民に対して国民に対して語っているような大きな言葉でありますけれども、しかしそれは私たち一人一人に、私はあなたの神となり、あなたは私の民となるのだ、そういう時が来るんだと、私たち一人一人に語ってくださっている、そういうお言葉であると受け止めることができると思います。ですからそれら一つ一人一人に語られた神様の言葉が広がっていって、それが民に対する言葉となり、それが国に対する言葉となっていくというふうに捉えても良いのではないでしょうか。イザヤ書の43章の一節にはこのようにあります。ヤコブよ、あなたを創造された主はこう言われる。イスラエルよ、あなたを作られた主は今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなった、私はあなたを名を呼んだ、あなたは私のものだ。今日も聖書箇所に一節に通じるものがあると思います。最後の部分、私の民となるというところ、ここのイザヤ書では、あなたは私のものだという、語られる場所も時代も語っている人も違いますけれども、神様の思いは変わっていない。私の民としたいんだ、あなたは私のものなんだと、私のものにするんだと、神様の思いは変わらずにそのように語ってくださっているのであります。この私の民となる、あなたは私のものだというふうに言われるというならば、それはどういう状況が起こっているのかといいますと、それはその時にはまだ神様のものでない他の誰かのものになってしまっている、そういう現実があるということであります。私たちは誰のものであったか、それは自分は神様のものではない、自分の人生は自分のものだと自己中心的に歩み考え生きている方がいらっしゃるかもしれませんし、あるいはそうでなかったとしても、何か悪習慣に捉えられ、やめたいけどやめられないんだ、そういったものに縛られてしまっているものがあるかもしれませんし、罪の奴隷ということもあるでしょうか、あるいはサタンの手の内にあって、私たちは神様のものでなくサタンのものとなってしまって、それに縛られてサタンの奴隷のように生かされている、生きてしまっている、そういう現実がある。だからこそ神様は、あがなった代価を払って私のものにするんだという、その御言葉を変わらずに、その思いを持ち語り続けてくださっているのであります。2節見ていきたいと思います。2節には、主はこう言われる。剣を逃れて生き残った民は荒野で恵みを得た。剣というのはバビロンとの戦争というふうに見ることができると思いますが、もっと広く捉えるならば、戦争だけでなく災害や大変な試練、そういった災いというふうに言うことができるのではないでしょうか。今週は終戦記念日を迎えるわけですけれども、戦後80年、 戦争からは生き残りましたが、生き残ったは良いが、それでも癒えない傷を持ちながら80年間生き続けてこられた方がまだ多くいらっしゃいます。それだけではありません。日本にはたくさんの大きな傷が残っています。東日本大震災もそうですし、能登半島沖地震、また今も起こっています豪雨による土砂災害や雨による災害、またコロナ禍という災いも日本だけではありません。世界中でそれを経験してきました。それらが剣となって襲いかかってきたことでしょう。剣を逃れて何とか生き残った、それは良いことであるんですけれども、生き残ったからラッキーというようなレベルではなくて、生き残ってもその後に待ち構えていたのは崩れ去った日常、そしてその生き残ったところに残されていたのは荒野であった。剣を逃れて生き残ったけれども、今度歩んだのは荒野であるという、とてつもなく大変な人生が待ち構えていた。どうでしょうか。原爆で長崎や広島は焼かれ荒野となりました。その場所で何とか生き残ることができた、爆発から逃れた、放射能から逃れて生き残ったけれども、自分の生きていた場所は灰になってしまった、荒れ地となってしまった。これからの人生、さあどうやって生きればいいんだろうかと、その中で一生懸命に生きてこられた方が今も命をつないで、またそれの歴史をつないでくださっているわけであります。大津波や放射能やそれによって避難した地域は荒れ果て、また土砂災害で被害を受けたその地域も土砂や水が引いた後には本当に荒れ果ててしまった、その現状があるでしょう。それはアウトドアというレベルではなくて、困難や状況下や危険な状況下で生き続けること、まさにサバイバルというその状況の中で命からがら生きている、苦労しながら生きているという現実があるでしょう。災害により綺麗な町は荒地となり、爆弾や戦争でその住んでいたところはなくなってしまい、長崎の原爆の日にあった文書の見出しが衝撃的でした。それは町が人の肉の匂いでいっぱいだったという見出し、そしてその文書は本当にひどいものでありました。生き残ったは良いものの、その後に待っていたのは荒れ地である、荒野であるというサバイバルであります。生きてるし生きようとしている、でも生きていてよかったとは簡単に言うことができないような、生きることが難しい現実がある、それが荒野での生活ということが言えるのではないでしょうか。少し話題を軽くしていきたいと思いますが、無人島に何か一つ持っていったら何を持っていきますかという質問をされた方も、したことがある方もいらっしゃるかもしれません。皆さんはそれに対して何とお答えになるでしょうか。まあ、その中で、私は無人島に行くなら迷わず聖書を持ってきますという方がいらっしゃったならば、それは模範的なクリスチャンの回答ということができるかもしれませんし、でも聖書を持っていても本当に無人島で生きることができるかといいますと、それが模範的な回答であるかどうかも考えなくてはいけないかなというふうにも思うところがあります。ある新聞社は真面目にこの質問に対して調査を行いました。そのことが載っているわけですけれども、まあ、男女合わせて100人にインターネットによる、まあ、無作為なですね、回答を集めてそれを集計したというものがありました。第6位からその上がですね、紹介されていたんですけれども、まあ、6位から紹介していきますと、第6位はお米だそうです。無人島に行ってもまず食べ物があれば、あ、なんとかこう生きることができるんじゃないかということで、お米を持っていく、まあ、日本人らしいなと思いますけれども、第5位は何かと言いますと、寝袋であるという、どんな場所でも寝ることが大切、寝袋があると、まあ、それで命をつなぐことができるし、寒くても暖を持つことができると、寝袋が第5位。第4位はライター。火を起こすことができれば食べ物を作ることができるし、まあ、寒さをしのぐこともできるし、何かと便利であるということでライター。第3位は何かと言いますと、スマホであるということであります。まあ、電波があれば、助けを呼ぶこともできるし、自分の状況を見ることができるということで、第3位はスマホ。第2位は何かと言いますと、水。とにかくまず人間に必要なのは水分であるという、水があれば食べ物がなくても何日か生き残ることができる、そしてその間に何か、まあ、脱出のや生きるための策を取ることができるということで、第2位が水。では皆様、第1位は何だったと思いますか。100人の男女それぞれが、答えたその中で第1位になったのはサバイバルナイフだそうです。島でもさまざまなものを加工したり漁をしたり、さまざまな用途に使える、まあ、そのことを用いて火を起こすこともできるということで、サバイバルナイフ、生き残ることを目的としたナイフですから、サバイバルナイフということですけれども、 何から生き残るか、どうやって生き残るかというその解釈によって形や材質、機能などが変わってくるわけですけれども、日本で売られている一般的なサバイバルナイフの機能としては切れ味が良いというのはもちろんなんですが、それだけでなく非常に丈夫で切ることもできますけれども、その刃が分厚くできているので薪を割ることができる、ロープを切ることができる、あるいはそれを木に結んで、槍にすることができる、漁をすることができるというようなことで、またナイフによって調理をすることができる、まあ、そういったことでサバイバルナイフが一番、まあ、必要なんじゃないかということが書かれていたわけです。では本当にサバイバルに必要なのはサバイバルナイフでしょうか。もちろんあったら便利だと思いますけれども、マタイによる福音書の5章の45節にはこのようにあります。こうして天にいますあなた方の父、あなた方の父と異なるためであると、前の部分のその文章が続いていますけれども、天の父は悪いものの上にも良いものの上にも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるからであると。この場所にはクリスチャンであってもなくても善人でも悪人でも全ての人が等しく受けられる恵みについて書かれています。太陽が昇り雨が降るという、その太陽の恵みを得て雨を水を飲むことができるという、それを一般恩寵と言います。そして、まあ、それに対して、救われること、また神様から特別にいただけるもの、そういったものを特別恩寵というふうに簡単に言うというふうに言うことができますけれども、正しい知識と確かな技術と信頼できる道具があれば、確かに生き残るためには大きな助けとなるでしょう。ですがその荒れ地と言われるその場所でのサバイバル、火を起こすための木がなく、また自分を守るための水をどこにも見つけることができず、口にすることができる動植物が一切ないような、そういったところであるならば、全くそういったものがなければ、優れたサバイバルナイフを持っていたとしても全くの無意味であります。そこで命を守る、命をつなぐことはできません。どうしてでしょうか。聖書ストーリーを見ていくならば、出エジプト記では荒野を旅するイスラエルの民には何が与えられたのか。荒野何も食べ物がありません。そこにマナが降らせられました。民はそんなマナを持って命をつなぎました。荒野ですから水がありません。嘆いた民の声を聞いて神様は岩を叩くように命し、そこに水を与えました。また苦い水に木を入れて水を甘くして民に水を与えるということをなされました。そしてウズラも与えあるので導かれました。またそれだけではなく、預言者エリアはイゼベルから逃げるときにアラノに行きました。その場所では川が流れていて、そのアラノであったんですけれども、その川の水を飲むことができました。そして神様はカラスを用いてエリアに対してパンを、そのカラスに運ばせて、エリアはそのパンを食べることができました。日曜日の第一礼拝で佐々木先生がメッセージをされました。5つのパンと2匹の魚のその記事でありますけれども、すべての福音書に書かれているその奇跡の内容なので、それくらい重要な奇跡であるという場面でありますけれども、その群衆がいた場所は非常に寂しい場所であったということが書かれています。その場所には飲食店もなく、お店もなく、今のようにコンビニもなければ、この大和のようにイオンもない、そういったところでは何も食べるものがありません。その中でイエス様は、あなた方の手にあるそれをあげなさいというふうに言われ、5つのパンと2匹の魚を祝福され、それを割いて配ったところ、5000人が満腹した、集めてみたら12の籠がいっぱいになったという、イエス様はその恵みによって彼らを養われました。一般でも特別でも、とにかく神様の恵みがなければ、サバイバルナイフを持っていたとしても命をつなぐことはできません。あるので恵みを得たというのは短い言葉でありますけれども、本当に重要な言葉です。あるので、そのサバイバルで一番必要なのは、それは何か、私たちの人間の道具や工夫や知恵や知識ではなくて、本当に必要なのは神様の恵みではないでしょうか。何もないからあるのなんですけれども、神様はそのあるのでも恵みを与えることができるお方です。私たちも荒野を経験することがあるでしょう。突然の危機、愛する者との別れ、病気、仕事の忙しさ、家庭の問題、さまざまな信仰の荒野、心の荒野、それはまさに命がけの、そういった生活、そういった命をすり減らすような、そういった場面を通らなくてはいけない、そういうことがあるでしょう。そういうところで本当に必要なのは、そして求めるべきは、神様の恵みではないでしょうか。今まさに自分は荒野にいるんだ、自分には恵みが必要なんだと思う方がいらっしゃるならば、どうでしょうか。その荒野にオアシスがあると 見つけたならば、分かったならば、きっと一目散にそこに恵みを求めて、オアシスを求めて、駆け込んでいくでありましょう。そして現代の教会は荒野にある恵みのオアシスであります。教会には私たちを生かす神様の恵みがあるんです。私たちの信仰の荒野、また心の荒野、生きることに本当に命がけであって、命を何とかつないでいるような状況の中で、私たちを生かす神様の恵みはいつも教会にあるのです。ですから私たちはいつも教会に集い、そして新しい恵みをいただいてまいりたいと思います。そして恵みをいただいて、荒野であったとしても生き残ることができるように、荒野で恵みを得たというその世界を知ることができるように、この祈祷会でもウェルカムホーリースピリット、セレス様を歓迎し、そして共に恵みを求めてまいりましょう。アメン。神様は私たちの荒野に恵みを与えてくださる、そういうようなお方であります。続けてもう一度2節と3節をお読みいたします。2節と3節、主はこう言われる。剣を逃れて生き残った民は荒野で恵みを得た。イスラエルが安息を求めた時、主は遠くから彼に現れた。私は限りなき愛を持ってあなたを愛している。それゆえ私は絶えずあなたに真実を尽くしてきた。イスラエルが安息を求めた時とあります。そしてその後に主は遠くから彼に現れたと。素晴らしい御言葉でありますけれども、同時に私はこれを読むたびにハテナマークが浮かんできました。なぜ神様は遠くから現れたのだろうかと。この御言葉を何度も読んでいますし、賛美にもなっていますから何度も聞いていました。また、クリスマスのたびにインマネル、神我らと共にいますと言われますから、神様はいつも近くにいてくださるという、そういう信仰を持っています。そういうふうに思っています。神様は実際に近くにいるお方でありますけれども、じゃあなんでこの場所ではイスラエルの民が困っているのに遠くからなんだ、遠くから現れているのにもかかわらず、しかも愛しているというふうに言っている、これは一体どういうことなんだと、私はよく分かりそうでよく分からない、そんな思いがありましたけれども、エレミア書を読むと分かっていきます。遠くに離れていたのは神様ではなくて、むしろ私たち人間が神様から遠くに遠くに罪によって離れていってしまった、そういう現実が読むと分かっていきます。神様は何も悪いことはされていません。真実なお方、愛なるお方、素晴らしいお方です。しかし私たち人間が偶像礼拝をするようになり、悔い改めをせず、罪を自覚せず、神様からどんどんどんどんどんどんどんどん離れていってしまって、神様のもとに帰ろうとしない、そういった中で試練に遭い、苦しみに遭い、はたと自分に気がつき、神様を呼び求める、神早い安息を求めた時に、神様はその声を聞いてくださった。離れてしまったのは私たちの方であります。このストーリー、放蕩息子のストーリーに似ているように皆様も思いになるのではないでしょうか。放蕩息子が父親に生きている間に、その遺産をくれというふうに言って、遺産をもらって分けてもらって、家を出て遊びに行ってしまいます。その町に行って、その放蕩三昧の生活をして、お金を使い果たして、今度は飢饉があって、食べるものがなくなってしまう。それはまさにサバイバル、その生活の中で、彼は食うものもない、食べるものもない、そういった中で、そうだ父の家には食べ物もたくさんある、そうだ私は罪を犯した、父のもとに帰って謝ろうというふうに、彼はその試練の中で、サバイバルの中で自分に立ち返りました。そして悔い改めの心を持って父のもとに戻っていきました。それでじゃあこのストーリーどうなったかと言いますと、ルカによる福音書の、15章20節にはこのようにあります。そこで立って父のところに出かけた、父のところへ出かけた。まだ遠く離れていたのに、父は彼を認め、哀れに戻って思って駆け寄り、首を抱いて接吻した。この放蕩息子はお父さんのところから遠く離れてしまったんです。父はお父さんは良い方であることは変わらなかったんです。でも息子が悪かったんです。遠くに離れてしまった。でもお父さんはずっと帰りを待っていた。では何が起こったかと言いますと、遠くの方にいるその息子を見つけて、なんと父の方から駆け寄って抱きしめて接吻して愛を表して喜んだのであります。このエレミア書のストーリーと重なるところがあるのではないでしょうか。3節、主は遠くから彼に現れた。帰ってくるのを待っていたんです。 彼らが声を上げるのを待っていたんです。平安を求めることを助けてください神様ということを神様は待っていた。その声を聞いた瞬間、彼に現れた。遠くでもその声を聞いた。私は限りなき愛を持って愛している。それを私は絶えずあなたに真実を尽くしてきた。その声を聞いたときに、それを無視することはせず、まだ遠いから近づくまで待ってようとすることもせず、遠くでも現れて愛を表された。そして何と言われたか、限りだけ愛を持ってあなたを愛している。それゆえ私は絶えずあなたに真実を続きしてきた。距離だけの問題ではありません。ある役ではずっと前からあなたを待っていたと。ずっと前から、時間的にも離れているその時から限りなき愛を持って愛していたと。遠くに離れていたイスラエルの民が帰ってくることを神様はずっと待っておられたのです。そして4節、リバイバルが始まっていきます。イスラエルの求めよ、乙女よ、再び私はあなたを立てる。あなたは立てられる。あなたは再び鼓を持って身を飾り、出て行って喜び楽しむ元とともに踊る。帰ってきた民は放蕩息子のようにきっとボロボロだったでしょう。汚かったでしょう。疲れていたでしょう。立て直しが必要だったんです。神様のもとに帰ってきました。またそこからは回復が始まっていくのです。私が最も回復したのはこの4節の言葉です。剣があり荒野を体験し、そこで悔い改めに導かれ、神様の愛が表され、回復が始まっていきます。再びあなたを立てる。あなたは立てられるという、神様ご自身が癒しを与えてくださる、回復を与えてくださる、再建がなされていくのと、いくのであります。私はこの御言葉に励まされ、力が与えられました。私は副牧師代表という働きをさせていただいて2年目になりますけれども、まあ、この2年間の中でたくさんの、まあ、教会の働きや信徒会の活動が再開されていきました。それは嬉しい話でありますけれども、その一方でやはり回復、その活動が始まっていくと、それだけではなく問題も明らかになっていきます。その こういう働きが始まりましたけれども、こういう問題が起こっているんですと相談を受けることがあります。コロナ禍ではこんなことはなかったのに、こんな問題は起こらなかったのにと、そう思うことがたびたびあります。今私たちはどうでしょうか。教会に礼拝が回復し、祈祷会がなされる、それは感謝なことでありますけれども、しかし出席人数は以前の半分ほどにとどまっている状況が続いていきます。今日証の中で語られました韓国でもその難しい状況がある。コロナの前は集まっていたけれども、コロナで集まれなくなってしまった。それはまさに剣であったでしょう、戦いであったでしょう。それを逃れて信仰を保って生き残ることができた、生き残った民はいたけれども、そのダメージは未だにあるという、それが韓国もそうです、私たちもそうであるというふうに言うことができるのではないでしょうか。立て直しが必要なんです。神様に声を呼ばわって、私たちは荒野で恵みを得た、生き残ることができた、でも立て直しはこれから、リバイバルこれからというふうに言うことができるでしょう。そういった中で私も働きの中で、本当に自分はその立て直しができるだろうか、この働きを全うすることができるだろうかと、自分の力に疑問を感じ、足りなさを感じ、プレッシャーを感じて神様に祈っていました。神様、こういう問題があります、こういう具体的な必要があります、こういうトラブルが起こっています、神様どうしたらいいでしょうか、こういうことが必要なんです、こういう能力が、知恵が必要なんです、神様どうか助けてくださいと祈っている中で、何がきっかけかはありませんが、今日の御言葉に導かれました。そして読みました。その時に、再び私はあなたを立てる、あなたは立てられると、この再建の働きは、回復の働きはあなたの働きではない、私の働きなんだ、神の働きなんだ、そして私はそれをなすんだと私に語ってくださった。私はその言葉によって大きな平安をいただきました。ああ、自分には力がない、足りない、知恵も足りない、でも大丈夫だ、なぜならば神様がそれをなされるから。この教会に、私たちの働きに、信徒会の働きに、教会、韓国の教会に、大和カルバリチャペルに、日本の教会にリバイバルはなされる。なぜならば神様が、私があなたを立てる、あなたは立てられると、それに語られているからであります。新改訳聖書では、再び私はあなたを立て直し、あなたは立て直されるとあります。立て直しというのは、 工事が開始し、また工事の途中、またそういう建て直しが始まるよっていうふうにいうような表現であると捉えることができると思いますけれども、その後あなたは建て直されるというのは、その工事はちゃんと完了するんだ、そういう言葉、そういった気持ちが込められているのではないでしょうか。ある先生は福音とは何かということを教えてくださいました。その一つは、主にあって人生何度でもやり直せることだと説明されたのであります。私たちはコロナやさまざまな災いや災害や、あるいは戦い、剣によって人生が崩れてしまう、計画が崩れてしまうということがあるでしょう。あるいはそのことによって家庭が崩れてしまった、教会が崩れてしまった、日本が崩れてしまっているような、そんな現実があるかもしれません。でもそれは私たちの力ではどうすることもできない、立て直すことができない、そういったダメージを負っていることがあるかもしれません。しかし神様は立て直すことができるお方であります。実際にイスラエルは、エルサレムは崩されました。バビロンによってたくさんの被害を受けました。しかし神様はその立て直しの日を計画されたのであります。そして神様は、再び私はあなたを立てる、あなたは立てられると、そのように神様は語られたのであります。立て直しが必要と感じているならば、神様の工事に身を委ね、神様に従っていく時ではないでしょうか。主が私たちを、教会を、日本を立て直してくださる、そのリバイバルを期待する方、またリバイバルのために祈る方は、ご一緒にアーメンと言いましょう。アーメン。お祈りいたします。愛する恵み深い天のお父様、この夜もこの御言葉を通して恵みをいただくことができたことをありがとうございます。たくさんの剣があります、荒野があります。しかし神様がそこに恵みを与えてくださり、回復を与えてくださることを感謝します。そして期待します。どうぞ主よ、コロナ禍という剣を逃れて生き残りました。しかしたくさんのダメージを受けました、痛みを覚えました。神様、リバイバルはこれからです。主よ、あなたがこの教会を、日本を立て直してくださいますように、傷ついた働きを立て直してくださいますように、傷ついた家庭を立て直してくださいますように、神様どうぞ導いてください。今日韓国の証もされました。日本だけではありません、世界中が痛みを覚えています。神様、声を上げた時に主は遠くから現れてくださった、愛を表してくださったと御言葉にあります。どうぞ主よ、あなたのリバイバルの働きがなされていきますように、神様どうぞ導いてください。私たちが自分の力で立て直そうとするのではなくて、主の力が表され、教会が立て直されていきますように、どうぞ導いてください。どうぞ日本にリバイバルが起こりますように期待いたします。イエス様の名によってお祈りします。アーメン。